広報愛花は2016年2月1日ナンバー638です。音声版広報愛花は愛花町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。1日発行を原則とし90分に収まるように編集しています。それでは愛花町録音ボランティアグループ楓の会より広報愛花は光、緑、ゆとり、共同の町愛花は2016年2月1日ナンバー638をお届けします。編集発行愛花町総務部総務課、郵便番号 243-0392 神奈川県愛甲郡愛花町隅田251-1、電話046-285-2111代表、ファックス046-286-5021、ホームページ愛花町で検索。2月号の主な記事をお知らせします。1つ、特集広く声を聞かせてください。1つ、調整情報館。1つ、子育てプチポケット、図書カードが当たるお楽しみクイズ。1つ、シリーズ家庭、その他いろいろなお知らせです。表紙には県立愛花ふれあいの村の雪景色と除雪作業をしているところの写真があり、大雪の日は皆さんのご協力が必要です、地域ぐるみの除雪をお願いしますとあります。特集広く声を聞かせてください。校長事業は広く町民皆さんのご意見やご要望を伺い、町政に反映していく取り組みです。手紙や電子メールでご提案などをいただく私の提案をはじめとして、町長が直接皆さんのお声を伺う各種ミーティングも開催しています。今回は平成27年度に実施した子育て中の親との懇談会、ふれあいファミリアミーティング、田代小学校ランチミーティングを紹介します。皆さんのご意見、ご要望、ご提案などをぜひ町へお伝えください。町政に参加して共同によるまちづくりを進めていきましょう。問い合わせ、総務課広報校長班、電話内線3221。子育て中の親と町長との懇談会。平成27年11月13日に健康プラザで子育て中のお母さん、お父さん、おばあちゃんに参加いただき、子育て中の親と町長との懇談会を開催しました。問い、公園や広場に小さい子供用の遊具を設置してください。答え、小さいお子さんの利用状況を見ながら、乳幼児用遊具の設置について今後研究してまいります。問い、おむつの支給があり大変助かっていますが、余ってしまうことがあるので、その分をミルクに振り替えることや、クーポン券方式にすることはできないでしょうか。答え、おむつの支給事業は業者委託により行っていますが、ミルクをおむつの宅配と一緒に扱うことはできないということでした。現在、おむつ支給金額の一部をミルク・おむつの購入補助券として町内で使用することが可能かどうか、取扱店舗と調整しています。問い、双子がいるのですが、町に保育園の問い合わせをしたところ、待機児童が多く、なかなか入園が難しい。双子でも別々の保育園になることがあると言われました。保育園に入れないと仕事も探せない状況です。改善できませんか？答え、待機児童を解消するため、小規模保育施設3園を認可し、定員の確保に努めました。今後、幼稚園から認定こども園への移行を促進するとともに、小規模保育施設へ定員の拡大を働きかけます。子育て中の親と町長との懇談会のすべてのご意見と回答を、町ホームページに掲載中です。 ホームページ内の町長の部屋をご覧いただくか、QR コードをご利用ください。ふれあいファミリアミーティング。町長が行政区などへ出向き、膝を交えて気軽に話し合う、ふれあいファミリアミーティングを、平成27年6月から11月にかけて11回開催しました。回答については、その後の対応を補足している場合があります。問い、高齢者向けのニュースポーツとしてスカットボールなどの用具を各老人クラブに配置してもらえませんか？答え、皆さんが健康で元気に長生きしていただくために高齢者スポーツの支援は大事だと考えています。スカットボール用具のニーズを調査し、配置について検討します。問い、ホット FM839FM 相模との災害協定を結び、町の情報も流すようになりましたが、毎日定時に放送するなどして、町民が番組に馴染むようにしてください。答え、平成27年4月から週4回、金曜日、午前10時54分、午後4時54分と日曜日、午前11時、午後4時54分に、町の情報を相川町インフォメーションで放送しています。今後の放送回数については、ご意見などを踏まえながら検討します。平成27年度ふれあいファミリアミーティングのすべてのご意見と回答を町ホームページに掲載中です。田代小学校ランチミーティング。平成27年6月11日に、6年生の32人と給食を食べながら、町のことについて話し合いました。児童の皆さんから寄せられたご意見を紹介します。町への要望。校庭のトイレの建物が斜めになっているので直してください。教室にエアコンをつけてください。田代球場を大きくしてスタジアムにしてください。駅が欲しい。電車を通してください。バッティングセンターやゲームセンターを作ってください。近くにコンビニを作ってください。町の良いところ。田代小学校は6年生が1クラスしかないけど、家族のように仲良しです。相川町の人は優しい。町の自然が好き。川や山を守っていきたい。中津川が一番好き。心が落ち着きます。犯罪がないところ。町政情報館。もっと住みやすい相川を目指して、町の取り組みを紹介します。3世代の同居、近況を応援しています。平成27年度に、3世代同居等定住支援住宅補助金を新しく設けました。親、または子世代が、新たに相川町に転入して、3世代で同居、近況するために持ち家を取得、改修する場合に、費用の一部を補助しています。補助金の利用を検討されている場合は、住宅の取得、改修を行う前に、補助要件などについてお問い合わせください。住宅取得補助金、住宅取得費用の2分の1、限度額30万円、1000円未満切り捨て。住宅改修補助金、住宅改修費用の2分の1、限度額20万円、1000円未満切り捨て。住宅取得補助金は、親世帯との同居だけでなく、町内に居住する近居でも補助が受けられるのが特徴です。問い合わせ、企画政策課マーケティング推進班、電話内線3235。利用者の声。結婚を機に夫婦の通勤を考え、一度は町外で暮らしていた熊沢さんご夫妻は、お子さんの終焉の時期に合わせ、ご主人の実家のそばへ新居を取得しました。ご主人はいずれは両親のそばに戻ってこようと考えていたそうですが、その選択肢には相川町だけでなく、近隣市も入っていたようです。相川町を選んだきっかけの一つになったのが、3世代同居の補助金です。 引っ越しを考えているタイミングで友達が教えてくれたので話を聞いて背中を押されましたとご主人は話します。新規就農者を応援しています。新しく農業を始める方の経済的な負担軽減と安定した農業経営基盤の確立への支援として青年就農給付金、新規就農者奨励金、新規就農者支援家賃補助金などの助成をしています。町の自然環境を生かして有機栽培に取り組む農業者、自然農法に取り組む農園など、安全で味の良いこだわりの農産物の生産を目指す就農者が増えています。問い合わせ、農政課農政班、電話内線 3532。第一号公園テニスコート、人工芝への張り替えが完了。昨年12月から改修していたテニスコートの工事が終了し、テニスコート全8面が人工芝コートになりました。1月16日から利用を開始しています。ウレタンコート6番から8番を人工芝コートへ、人工芝コート3番の人工芝の張り替えを独立行政法人日本スポーツ振興センターからスポーツ振興くじ、都と助成金を受け改修したものです。新しくなったテニスコートをぜひご利用ください。問い合わせ、第一号公園体育館、電話 285-1818。育児中のママのための健康体操教室。出産後のお母さんは、日々の子育てに追われ、自分の健康に目を向けることが少なくなりがちです。自分の健康づくりを始めてみませんか？骨盤体操やリラクゼーションをして、心も体も伸び伸び、リラックスしましょう。問い合わせ、健康推進課母子保健班、電話内線3344。
いよいよ運行。国道412号バイパス、林経由で時間短縮。半原から野外センター前、国道412号バイパスから厚木バスセンター。半原バス停から厚木バスセンターへの路線バス実証運行が2月29日月曜日からいよいよ始まります。厚01系統の一部の便について試験的に厚木市内の稲荷木バス停から先のルートを変更し、国道412号バイパス厚木市林を経由する厚101系統として運行します。厚木市妻田付近の慢性的に渋滞している区間を回避し、バス停の数も16箇所から6箇所と大幅に減ることになるため、運行時間の短縮やバイパス付近の県立高校への通学などの利便性の向上が見込まれます。今後は利用状況や収支結果などを踏まえて本格的な運行へ移行することとなりますので、これまで以上に多くの方に利用いただき、地域でこの路線を守り乗り支えていただきますようご協力をお願いします。なお、各停留所のダイヤや運賃は運行開始の1週間前までに神奈川中央交通株式会社のホームページや各停留所に掲示されます。詳細は神奈川中央交通株式会社厚木営業所、電話 241-2626 までお問い合わせください。厚101系統、半原から野外センター前、国道412号バイパスから厚木バスセンターの時刻表、2月29日改正予定、許可申請中。半原発、平日6時50分、7時10分。厚木バスセンター発、平日19時45分、21時。なお、土曜日、休日の運行はありません。問い合わせ、企画政策課、企画政策班、電話内線3233。防犯灯が明るくなりました。町内全域のおよそ4700灯の防犯灯は、昨年12月から LED 型への交換工事を開始し、先月すべての工事が完了しました。明るく省エネルギーな LED 型の防犯灯へ交換することで、防犯対策の強化、維持管理費の削減を図っています。問い合わせ、住民課、交通防犯班、電話内線3320。雨水対策を進めています。集中豪雨などによる浸水の被害を防ぐため、雨水排水のための工事を進めています。半原宮沢排水区では、直径900ミリメートルの雨水管整備をしています。問い合わせ、下水道課公務班、電話内線3433。税金1。所得税の確定申告、徴建民税の申告は2月16日火曜日から3月15日火曜日まで。問い合わせ、税務課、町民税班、電話 285-6915。 今年も確定申告の時期が近づいてきました。毎年申告期限間近になると窓口が大変混雑しますので、申告と納税は早めにお願いします。所得税の確定申告が必要な方。確定申告は1年間の所得と税額を申告し納税するもので、次に該当する方は申告が必要です。1. 事業所得や不動産所得などがあり、所得の合計金額が配偶者控除や扶養控除などの所得控除の合計額を超える方。2. 給与の年間収入額が2000万円を超える方。3. 給与以外の所得が20万円を超える方。4. 給与を2カ所以上から受けている方。5. 年末調整の扶養控除などに誤りがある方。6. 不動産やゴルフ会員権などの資産を譲渡した方。7. 公的年金などの雑所得のみの方で、その所得金額が扶養控除などの所得控除の合計額を超える方。なお、7に該当する方で、公的年金などの収入金額が400万円以下で、公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の時は、所得税の還付を受ける場合を除き、所得税の確定申告は不要です。ただし、徴建民税の申告は必要です。ホームページで確定申告書が作成できます。国税庁のホームページ、所得税の確定申告書作成コーナーで、確定申告書が作成できます。作成が終わったら、e-tax、国税電子申告、納税システムからインターネット送信するか、印刷して書面で提出することができます。ご利用にあたっての具体的な手順は、税務署にお尋ねください。厚木税務署で日曜日も受付。厚木税務署では2月21日日曜日、2月28日日曜日に申告書作成の助言や受付をします。時間は午前8時30分から午後5時まで。電話での相談や他の業務は行いません。徴建民税の申告が必要な方。1月1日現在、町内に住所などがあり、所得税の確定申告の必要がない方で、次に該当する方は、徴建民税の申告が必要となります。1. 昨年中に金額の多少にかかわらず所得のあった方。給与所得だけで、給与支払い報告書が勤務先から町へ提出される方は除く。2. 給与所得者で、給与以外の所得があった方。3. 所得税の申告義務のない方で、医療費控除や社会保険料控除などの所得控除を受ける方。4. 税法上扶養親族になっていない方。昨年中に収入がなかった方も、 非課税証明書の発行や国民健康保険税の算定、国民年金納付免除申請などの資料となりますので、申告をお願いします。なお、超県民税の申告書は、前年の課税をもとに申告が必要と思われる方に郵送します。申告場所など、厚木税務署と愛川町役場分館申告会場があります。厚木税務署受付時間午前8時30分から午後5時まで。申告する内容。1、営業、不動産所得などを申告する方。2、外国籍の方。3、土地などの譲渡所得、分離課税を申告する方。4、住宅借入金等特別控除などを申告する方。5、給与の年間収入額が2000万円を超える方。6、青色申告をする方。7、退職所得を申告する方。8、損失申告をする方。9、書き上げた申告書の提出、郵送化。愛川町役場分館申告会場、受付時間午前8時30分から午後4時まで。申告する内容。1、超県民税の申告をする方。2、次に該当する確定申告をする方。年末調整の済んでいない給与所得を申告する方。給与を2箇所以上から受けている方。公的年金などを申告する方。医療費控除を申告する方。書き上げた申告書の提出。上記以外の申告相談は、厚木税務署でお願いします。必要書類、いずれも、源泉徴収票。国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料などの控除証明書。医療費控除申告の場合は、医療費の領収書。印鑑、電卓、筆記用具など。生命保険料、地震保険料の控除証明書。前年の申告書の控え。還付申告の方は、振込先の口座番号がわかるもの。なお、源泉徴収票や各控除証明書は、平成27年分のものが必要です。注意事項1。医療費控除の申告をする方は、必ず領収書、原本を持参し、あらかじめ集計をしておいてください。2. 国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛け金にかかる社会保険料控除の適用については、支払い証明書の添付が必要です。3. 高額療養費の申告をする方は、医療費控除の申告前に領収書の写しを取り、その写しを高額療養費の申請にお使いください。なお、混雑する場合は、早めに受付を終了することがありますので、あらかじめご了承ください。お願い。申告の受付期間中は、混雑が予想されますので、厚木税務署へは、バスなどの公共交通機関をご利用ください。町役場へ車でお越しの際は、愛川北部病院西側駐車場をご利用ください。問い合わせ。超県民税の申告については、町役場税務課町民税班、電話内線 3272-3273-3274。所得税の確定申告や e-tax については、厚木税務署、電話 221-3261。国税庁ホームページ、http://www.nta.go.jp/。 税理士による無料申告相談会。小規模納税者の所得税、消費税、年金受給者や給与所得者の所得税の申告を対象とした税理士による無料相談会を開催します。 ただし土地や建物、株式などの譲渡所得のある場合を除きます。日時、2月5日金曜日、8日月曜日、午前9時30分から正午まで、午後1時から4時まで、会場、文化会館3階大会議室。税理士記念日確定申告無料申告相談会。東京地方税理士会厚木支部が次の方を対象に相談会を開催します。公的年金等受給者で所得税の確定申告書を提出する方、年金受給者及び給与所得者で医療費控除の還付申告書を提出する方、なお収入金額が800万円を超える方、相談内容が複雑な方についてはご遠慮ください。日時、2月22日月曜日、午前10時から正午まで、午後1時から4時まで、会場、厚木市文化会館、厚木市女 1-9-20。 持ち物、前年の申告書の控え、印鑑、給与や年金などの源泉徴収票、各種所得控除額のわかるもの。なお混雑する場合は受付を早めに締め切る場合があります。問い合わせ、厚木税務署、電話 221-3261。
税金に軽自動車税の税額が変わります。問い合わせ、税務課町民税班、電話 285-6915。地方税法の改正に伴い、平成28年度から軽自動車税の税額が変更になります。平成27年4月1日から平成28年3月31日までに、新規取得した一定の環境性能を有する3輪以上の軽自動車、新車に限るは、その燃費性能に応じて、グリーン化特例、軽課税、となります。税金3、相続についてお悩みの方へ。問い合わせ、厚木税務署資産課税部門、電話 221-3261。 国税庁のホームページ、相続税贈与税特集では、相続税の仕組みをわかりやすく説明した相続税のあらまし平成27年分を掲載しています。相続税の申告の要否を判定できる相続税の申告要否判定コーナーもありますので、合わせてご利用ください。国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/募集、町の封筒及びホームページに広告を掲載しませんか。問い合わせ、関西契約課関西班、電話内線3263。総務課広報広聴班、電話内線3221。町役場で使用する一般共用封筒に掲載する広告及び町ホームページのバナー広告を募集します。いずれも風俗営業や政治、宗教活動、意見広告、個人の宣伝、公序良俗に反するものなどは掲載できませんのでご了承ください。一般共用封筒への広告。一般共用封筒は、主に町から各種の通知などを郵送する際に使用しているもので、町民皆さんをはじめ、多方面への PR が可能な広告媒体です。掲載期間、9月上旬からおよそ1年間、在庫がなくなるまで。応募期限、3月31日木曜日。申し込み方法、次の書類をお持ちの上、関西契約課へお申し込みください。相川町業務用封筒広告掲載申込書、 広告原稿及びその電子データ、会社案内、パンフレットなど、事業内容、社歴などがわかるもの。なお、申し込み書は町ホームページからダウンロードできます。ホームページバナー広告。バナー広告とは、町ホームページのトップページ内に表示する有料の広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクをさせるものです。町ホームページには、本年度、月平均でおよそ9万8000件のアクセスがあり、町民皆さんをはじめ、多くの方に親しまれています。掲載期間、4月1日から平成29年3月31日まで。なお、1ヶ月単位とし、最長で1年間。掲載場所、募集枠数、町ホームページのトップページ下段に設ける12枠、広告掲載料、1枠あたり月額5000円、応募期限2月29日月曜日。なお、応募期限後に空き枠がある場合には随時応募を受け付けます。申し込み方法、次の書類をお持ちの上、総務課へお申し込みください。相川町ホームページ、広告掲載申し込み書、バナー広告、会社案内、パンフレットなど、事業内容、社歴などがわかるもの。なお、申し込み書は町ホームページからダウンロードできます。意見、都市マスタープランの改定へご意見を。パブリックコメント手続き。問い合わせ、都市施設課都市計画班。電話、内線3443。町の将来都市像や、長期的な都市整備の方針、その実現のための施策を総合的に示した、都市マスタープランの改定を進めています。改定案がまとまりましたので、町民皆さんからのご意見を募集します。計画案の閲覧場所、2月19日金曜日から、役場1階調整情報コーナー、半原出張所、中津出張所、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページで閲覧できます。意見の募集期間、2月19日金曜日から3月9日水曜日まで。意見の提出方法、閲覧場所に備え付けてある所定の用紙に必要事項を記入し、都市施設課へ提出、郵送、ファックスも可、または電子メールで送信してください。
環境。環境ポスター、ゴミ減量川柳コンクール、入選作品を展示します。問い合わせ、環境課、環境対策班、電話内線3514。身近な自然や環境問題に関心を深めてもらうため、環境ポスターコンクール、相川ゴミ減量川柳コンクールを実施し、次の通り入選作品が決まりました。入選作品は2月3日水曜日から11日木曜日まで文化会館1階に展示します。環境ポスターコンクール継承略。小学校低学年の部。最優秀賞。岡本七海、中津第二小1年。優秀賞。金田林太郎、田代小2年。奥津里夫、中津小2年。佳作。鈴木沙羅、中津第二小1年、三木城之進、中津第二小2年、木村日和、菅原小1年、小田白斗、菅原小1年、関戸幸之助、菅原小2年。小学校中学年の部、最優秀賞、佐々木舞、菅原小3年、優秀賞、佐藤葵、中津第二小3年、佐藤彩香、中津第二小3年、佳作、大谷優斗、田代小4年、小松真織、 田代小4年、鈴木ひな、中津第二小3年、畑由人、菅原小3年、関根拓也、菅原小4年、小学校高学年の部、最優秀賞、小梶桃、田代小5年、優秀賞、大貫くるみ、田代小5年、梅沢智樹、菅原小6年、佳作、竹川優奈、半原小5年、竹内瑞希、半原小6年、田島明里、中津第二小6年、佐々木俊介、菅原小5年、松岡ひなた、菅原小6年、中学生の部、最優秀賞、渡辺海斗、相川東中1年、優秀賞、今井あやめ、相川東中1年、佐藤由美、相川東中2年、佳作、古川真美、相川東中1年、小俣彩香、相川東中1年、吉野高也、相川東中3年、本村咲、相川東中3年、山本日和、相川東中3年、相川ゴミ減量川柳コンクール、小学校低学年の部、最優秀、川口飛鳥、菅原小2年、マナーだよ、自分のゴミは持ち帰る。優秀、佐藤ルナ、菅原小2年、分別は一人一人の心がけ。笠原里乃、中津小2年、リサイクル、正しく分けていい気持ち。佳作、増田美和、中津第二小2年、ゴミだけど、ちゃんと分ければリサイクル。高田裕二、中津小1年、よく見ると分別できるリサイクル。永田理香、菅原小2年、もったいないゴミを増やすなリサイクル。森ささら、中津小1年、捨てないで、勇気を出して行ってみて。小学校中学年の部、最優秀、薄井セリハ、菅原小4年、リサイクル、未来のためのプレゼント、優秀、木次ルナ、中津小3年、まあいいか、その一言でゴミの山、片山奈美、中津第二小4年、ゴミ減らし、綺麗な愛花守ろうよ、佳作、新井可憐、菅原小4年、ゴミよりも笑顔あふれる街にしよう、塩沢良平、中津第二小4年、ゴミ減らし、地球にエコな環境に、白石優斗、菅原小3年、ゴミ拾い、一人一人の心がけ。横川彩音、菅原小4年、ちょいちょいちょい、いつもママ言う、それプラよ。佐藤雅也、菅原小4年、ゴミ減らす、みんなのためにリサイクル。小学校高学年の部、最優秀、長島鈴香、菅原小6年、そのボトル、捨てちゃダメだよ、資源だよ。優秀、鈴木クレア、中津小6年、エコバング、持てば持つほどエコロジー。永田健人、菅原小5年、ゴミ箱にすぐ捨てないで、分別だ。佳作、奈良日和、中津小5年、使い捨て、控えてゴミを減らしましょう。電報式、中津小5年、ゴミ減量、きちんとしよう、ゴミ分別。一般の部、最優秀、渡辺沙織、分別で、ゴミが資源に七変化。優秀、渡辺美希、自分より、まずはゴミから減量か。三浦和子、燃やすゴミ、出すも減らすも君次第。佳作、成瀬京子、水切りはゴミ減量の第一歩。新井元、母ちゃんはゴミと減量を競い合う。森田京子、ギュッとする、その一手間が減らすゴミ。表彰、消防出初め式で消防功労者を表彰。問い合わせ、消防課庶務班、電話 285-3131。1月9日、隅田下美濃和の消防訓練場で、消防署、消防団、 地域や事業所の自衛消防隊などが集結した消防出初め式を開催しました。消防演技や一斉放水などのほか、相川中原中学校吹奏楽部や相川高校笑い子部の演奏も披露され、今年一年の安全祈願と式の高揚を図りました。合わせて消防功労者への表彰が行われ、次の方々が受賞されました。継承略。相川町長表彰、優良分団、第三分団。神奈川県消防協会、厚木市愛好郡支部長表彰、団体表彰、第一分団。功績表彰、第一分団第一部班長、大貫哲二、同班長、佐藤健二。第一分団第二部部長、井上則弘。同班長、小島健一。同班長、鈴木雄二。第一分団第五部部長、鈴木誠。第二分団第二部部長、熊沢和俊。同副部長、篠宮喜平。同班長、榎本正史。第二分団第三部班長、山瀬豊。第三分団第一部部長、杉本厚史。同副部長、熊坂圭介。同班長、熊坂健太郎。同班長、門脇隆。第三分団第二部部長、山田洋一郎。同班長、山田大輝。第三分団第四部班長、柏木悟。同班長、中村大輔。同班長、角田武。第三分団第五部班長、井出直樹。相川町消防団長表彰、功績表彰。第一分団第六部部長、小島翔太。第二分団第一部副部長、谷島徹。第二分団第四部班長、小曽根秀樹。同班長、小川素直。第三分団第二部副部長、山口拓也。第三分団第三部部長、寺尾光義。同副部長、石井雄一郎。第三分団第五部部長、春口孝之。永年勤続10年表彰。第二分団第四部班長、小曽根秀樹。同班長、小川素直。永年勤続7年表彰。第一分団第一部団員、大貫拓海。同団員、谷本智則。第一分団第二部班長、内藤剛。同団員、荒井誠。第一分団第三部部長、吉田信和。同班長、甘利義彦。第一分団第四部班長、勝原健一。同班長、橋本智之。第一分団第五部班長、小俣大輔。同団員、松本光。第二分団第二部団員、熊沢拓馬。第二分団第三部団員、ガニク西山リカルド。同団員、原健太郎。同団員、諏訪部武。第二分団第四部班長、小坂仁。同班長、野口豊。第三分団第一部班長、足立原誠。同班長、渡辺杉。同団員、前田幸宏。第三分団第二部班長、長島信夫。第三分団第四部班長、加藤光彦。第三分団第五部班長、斉藤万平。消防団へあなたの力を。あなたも消防団の一員となり、自分たちの地域を自分たちで守る活動をしませんか？町の安全を守るためには、消防署員のみならず、消防団員の力が欠かせません。消防団は地域に密着した消防機関として、地域防災において重要な役割を担っています。18歳以上で町内に在住または在勤の方なら、どなたでも入団できます。これから何か始めたいと考えている人、地域に貢献したい人、ぜひお気軽にお問い合わせください。問い合わせ、消防課庶務班、電話 285-3131。人事、小林俊彦さん、近藤純子さんが人権擁護委員に委嘱されました。問い合わせ、住民課住民相談班、電話内線3319。人権擁護委員に小林俊彦さんが再任、近藤純子さんが新任として、1月1日付で法務大臣から委嘱されました。 人権擁護委員は町内で5人に委嘱され、人間関係をめぐるトラブルや家庭内の問題などの相談を受けるほか、様々な啓発活動を行っています。人権擁護委員継承略、伊織正弘田代、紀藤美智子半原、原恵美子中津、小林俊彦三瀬、近藤純子中津。人権啓発の集いを開催。12月5日、広く人権意識の普及と高揚を図るため、人権週間に合わせて人権啓発の集いを開催しました。当日は人権作文と人権ポスターの表彰のほか、人権啓発講演会が行われました。表彰された方は次の通りです。継承略。相川町長、相川町、人権擁護委員協議会長表彰、人権作文優秀賞。瀬戸子実、相川中3年、沼田明葉、相川中原中3年、人権ポスター優秀賞、鳴井凛、相川東中3年、近藤小春、相川東中1年、横浜地方法務局厚木支局長、厚木人権擁護委員協議会長表彰、人権作文銀賞、瀬戸子実、入選、沼田明葉、人権ポスター優秀賞、鳴井凛、優良賞、近藤小春。横浜地方法務局長、神奈川県人権擁護委員連合会長表彰、人権作文銀賞、瀬戸子実。問い合わせ、住民課住民相談班、電話内線3319。
インフォメーション、保険ガイド、問い合わせは健康推進課へ、電話内線3341から3344まで。学んで得する町民健康講座、健康に関するテーマの講座を開催します。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、町内在住の成人の方。登録制、本年度内に一度登録した方は再度申し込む必要はありません。持ち物、健康手帳。申し込み、期日までに健康推進課へ。2月12日金曜日午後1時30分から3時30分まで。申し込み2月10日水曜日まで。テーマ、早期発見が生死を分ける、がん検診の重要性。がんになってからもフットサルを続ける理由。講師、湘南ベルマーレフットサル選手、久光重隆さん。3月3日木曜日、午後1時30分から3時30分まで。申し込み2月29日月曜日まで。テーマ、おいしい食卓作りは賢く安全な食品選びから、食品添加物表示と栄養表示について。講師、県食品衛生課食の安全推進グループ職員。ヘルスアップ相談、生活習慣病を中心とした大人の健康について、保健師、看護師、管理栄養士が相談に応じます。身体計測、体脂肪測定、血圧測定、尿検査も行います。日時、2月29日月曜日、午後1時15分から2時45分まで。場所、健康プラザ3階健康づくり室。対象、町内在住の方。持ち物、健康手帳。お持ちでない方には当日交付します。これまでの検診結果や検査データがわかるもの、お持ちの方のみ。予約の必要はありませんので、当日直接会場へ。育児中のママのための健康体操教室。乳幼児の健康審査。お子さんの歯科保健指導。すくすく親子健康相談。予防接種を受けましょう。以上の問い合わせは健康推進課へ。保健師から一言。ウイルス性胃腸炎に注意。寒くなると増えてくるウイルスによる胃腸炎。
1年を通して発生していますが、特に冬季に流行しますので注意しましょう。症状は、ウイルスは手や食品などを介して口から感染し、人の腸で増え、嘔吐や下痢、腹痛、発熱などを起こします。感染から発症までは24から48時間で、症状は1日から2日続きます。感染しても発症しない場合や、軽い風邪のような症状の場合もあります。健康な方は軽症で回復しますが、子供や高齢者などは重症化することがあります。治療法は、このウイルスに効果のある薬はありません。脱水症状を起こしたり、体力を消耗したりしないように、水分と栄養の補給を十分に行いましょう。下痢止め薬は、病気の回復を遅らせることがあるので、使用しないことが望ましいでしょう。予防対策は、下痢や嘔吐などがあるときは、食品を直接取り扱わないようにしましょう。加熱が必要な食品は、中心部までしっかり加熱し、調理器具は使用後に洗浄・殺菌しましょう。食事の前やトイレの後は、必ず手を洗いましょう。吐いたものや下痢便の中にウイルスが含まれています。吐いたものを拭き取る際に菌が空気中に飛び散らないように注意しましょう。吐いたものを処理するときは、マスクや手袋を着用し、雑巾などで拭き取り、汚れた雑巾はビニール袋に入れて密封して捨て、感染を広げないようにしましょう。汚れた衣類をそのまま洗濯機で洗うと、他の衣類にもウイルスが付着します。バケツなどで水洗いをして、塩素系消毒薬で消毒することをお勧めします。お知らせ。今月の納税納付期限。固定資産税第4期分。国民健康保険税第9期分。介護保険料第9期分。後期高齢者医療保険料第8期分。納期限は2月29日月曜日です。休日納税相談窓口。町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、2月27日土曜日、28日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階税務課。不登校相談会のお知らせ。学校とフリースクールなどが連携し、不登校で悩む児童・生徒や保護者を対象に相談会を行います。不登校経験者による座談会や、フリースクールの活動紹介など、一人一人の自立や学校生活の再開に向けた支援を行います。日時、2月6日土曜日、午後1時から4時30分まで。場所、県藤沢合同庁舎、藤沢市鵠沼石上 2-7-1。 対象、児童、生徒、保護者、教員。申し込みは不要です。当日直接会場へ。問い合わせ、県教育局支援教育部子ども教育支援課。電話045-210-8292。愛ちゃん音頭の CD、DVD を貸し出します。新庁発足60周年を記念して制作した街のイメージソング、愛ちゃん音頭の音源 CD、振付練習用の映像 DVD を貸し出しています。地域行事や団体活動などで、愛ちゃん音頭をぜひご活用ください。また、町ホームページから愛ちゃん音頭の音源を無料でダウンロードでき、振り付け練習用の映像もご覧いただけます。問い合わせ、企画制作課、マーケティング推進班、電話内線3235。 食品衛生責任者講習会の開催のお知らせ。食中毒防止と食品衛生について講習会を開催します。本年度受講されていない方は受講してください。日時、2月25日木曜日午後2時から4時まで。受付は午後1時30分から。場所、県厚木合同庁舎2号館4階 AB 会議室、厚木市水引 2-3-1、厚木警察署の隣、先着順90人、持ち物、食品衛生責任者手帳と筆記用具、営業許可書などに記載の11桁の指向番号、許可番号が必要。予約の必要はありませんので、当日直接会場へ。問い合わせ、厚木保健福祉事務所食品衛生課、電話 224-1111、内線3256。
催し、ふるさと相川写真展を開催。相川発見、私の一枚。山の式。皆さんから応募いただいた作品による写真展、相川発見、私の一枚を開催します。今年のテーマは、山の式。季節によって表情が変わる山の姿をぜひご覧ください。日時、2月2日火曜日から28日日曜日まで、午前9時から午後5時まで、場所、郷土資料館、企画展示室、エントランスホール。入館は無料ですが、会期中の土曜、日曜日、祝日は県立相川公園駐車場が有料になります。問い合わせ、郷土資料館、電話 280-1050、食育セミナー、プロから教わる美味しい和食。町管理栄養士から食育の大切さを学び、プロから美味しい煮魚と茶碗蒸しの作り方を教わります。日時、2月18日木曜日、午前10時30分から午後1時30分まで。場所、健康プラザ3階調理実習室、健康づくり室。対象、町内在住の方16人、先着順。講師、岩手県滝村信行さん。費用400円、食材費。持ち物、エプロン、三角巾、ハンドタオル、健康手帳。お持ちでない方は当日交付します。申し込み、2月9日火曜日までに健康推進課へ。問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話内線3343。郷土資料館古文書講座、相川町駅に関係のある資料テキストに古文書の解読講座を開催します。解読しながら、郷土の歴史を探求しましょう。日時、2月10日、17日、24日、いずれも水曜日、午後1時30分から3時30分まで。場所、郷土資料館会議室。対象20人、先着順。講師、郷土資料館学芸員、山口健一。申し込み、2月2日火曜日、午前9時から郷土資料館へ。問い合わせ、郷土資料館、電話 280-1050。在宅医療推進講演会。いつまでもおうちで食べたい。いつまでも食べたいものをおいしく食べられるように、食に関する講座を開催します。日時、2月28日日曜日、 場所福祉センター3階会議室。申し込みの必要はありませんので、直接会場へ。時間、講座のテーマ、講師の順に読みます。午後1時30分から、在宅医療と食べること。東名厚木病院、総合診療科、地域連携室室長、安西秀明医師。午後2時10分から、噛む、飲み込むが困難な時の食事の工夫。森の里病院栄養科、管理栄養士、久米由加子さん。午後2時50分から、口から食べることとリハビリテーション。東名厚木病院、リハビリテーション科、作業療法士、田塚ひとみさん。問い合わせ、高齢介護課介護保険班、電話内線3332。悪質商法対処法講座。巧妙化する悪質商法の被害を防ぐため、対処法を学びます。日時、2月21日日曜日。午後1時30分から3時まで。場所、文化会館3階会議室。講師、消費生活相談員。対象20人。申し込み、2月17日水曜日までに文化会館へ。問い合わせ、文化会館電話 285-6960。募集。日本語スピーチコンテスト出場者募集。外国籍住民との交流会。日本語でのスピーチを通じて国際交流を深めませんか。出場する外国籍住民の方を募集します。観覧の申し込みは必要ありませんので、当日直接会場へ。日時、2月28日日曜日、午後1時30分から3時30分まで。場所、文化会館3階大会議室。申し込み、出場者は2月14日日曜日までに、電話で次のいずれかへ。問い合わせ、文化会館電話 285-6960。愛川国際交流クラブ事務局、佐藤、電話 090-3529-2675、または、ミラサワ、電話 090-2339-0004。施設ガイド、問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話 285-6958。文化会館催し案内。はじめにホールの催しから、合否、催し、開演、終演、主催、入場の順に読みます。2月5日金曜日、愛川町14歳立志式、午後1時から3時30分まで、愛川町教育委員会、愛川東中学校、愛川中学校、愛川中原中学校、関係者、11日木曜日、第24回定期演奏会、午後1時30分から3時15分まで、愛川ウィンドオーケストラ、電話 080-5180-0412、席屋、無料先着535人。13日土曜日、平成27年度、愛川町 PTA 連絡協議会、活動研究大会、午後1時から4時まで、愛川町 PTA 連絡協議会、電話 281-0389、高峰小学校、関係者、20日土曜日、東日本大震災復 興支援事業、講演会、映画、遺体、明日への10日間、午後1時30分から4時45分まで、社会福祉協議会、電話 285-2111、来線3793、チケット完売、27日土曜日、お遊戯会、午前10時10分から午後0時25分まで、厚木立花幼稚園、電話 241-3588、関係者。次に展示の催し、合皮、催し、主催、備考の順に読みます。2月3日水曜日から11日木曜日まで、相川町環境ポスター、相川ゴミ減量川柳展、町環境課、電話 285-6947。12日金曜日から17日水曜日まで、緑の書道コンクール作品展、神奈川トラスト緑財団、電話 285-6939、町都市施設課、初日は午後1時から、最終日は午前10時まで、21日日曜日から29日月曜日まで、山の仲間の写真展、相川山岳協会、電話 281-1097、原。初日は午後1時から、最終は午後4時まで。なお、展示会場は1階で、入場は無料です。通常の展示時間は、午前9時から午後5時までです。2月の休館日は、2日、9日、16日、23日です。問い合わせは、直接主催者にお願いします。相談、町民相談、問い合わせ、住民課、住民相談班、電話内線3319、法律相談、予約制、2月5日金曜日、18日木曜日、午前10時から午後3時まで、なお3月は4日金曜日、17日木曜日、司法書士法律相談、2月10日水曜日、行政書士相談、4日木曜日、多重債務相談、17日水曜日、交通事故相談、24日水曜日、いずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、2月1日、4日、8日、15日、18日、22日、25日、29日、午前10時から午後3時まで。人権行政困りごと相談、2月12日金曜日、午後1時30分から3時まで。なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から開始します。その日が祝日の場合は、翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は、当日の受付もできます。相談当日は、住民相談班へお越しください。教育相談、問い合わせ、教育開発センター、電話 206-1061、直通。来所相談、毎週月曜日から木曜日、祝日を除く午前9時から午後4時まで。出張相談、レディースプラザ2月1日月曜日、ラビンプラザ2月15日月曜日、いずれも午前10時から午後3時まで。なお、前日までに電話で予約してください。電話相談、平日午前9時から午後4時まで。なお、不登校、いじめ、校外活動、非行、就学相談など、 ハローワーク就労相談会。問い合わせ、商工観光課、商工労政班。電話内線3523。子育て中の方を対象とした相談会。2月10日水曜日、午後1時から4時まで、役場1階相談コーナー。
アイラブ子育て、子育てプチポケット。子育て中の方、これから親になる方への子育てヒントを掲載しています。歌って聞かせて、子守歌。子守歌を歌っていますか？お父さんお母さんの声を聞きながら眠りにつくのは、子供にとって心地よく幸せに満たされる時間です。繰り返し耳元に届けられた歌は、心の奥まで染み込み、何十年経っても忘れずに思い出されるでしょう。どこの国にも、それぞれの言葉で伝えられてきた子守歌があります。どれも子供の心を潤す、ゆりかごのようなリズムを持っています。言葉の意味はわからなくても、そのリズムとぬくもりは感じることができ、心が安らぎます。子守歌は声のスキンシップと言われ、親子の絆を深めることにつながります。子供だけでなく、歌っている親の心が落ち着き、癒される効果もあるそうです。子供はいつも聞き慣れている子守歌をお母さんが歌い始めると、うとうとと眠くなったり、何気なく口ずさんで遊んでいることがあります。携帯電話やテレビなどの機械からの音を聞くことが多いですが、子供には親の声を優しく直接届けてほしいと思います。もし知っている子守歌がなかったら、お父さん、お母さんが好きな歌、子供が好きな歌でも大丈夫。小さな声で優しく歌って聞かせて、我が家流の子守歌にしましょう。移動子育てサロン。お近くの方、気軽に遊びに来てください。第1、第3火曜日、レディースプラザ。2月2日、16日、3月1日、15日。第1、第3木曜日、ラビンプラザ。2月4日、18日、3月3日、17日。時間はいずれも午前9時30分から11時30分まで。子育てホットタイム。会場、子育て支援センター。月1回のイベントです。参加自由。2月、日時2月23日火曜日午前10時から11時まで。内容、親子リトミック。音楽に合わせて親子で楽しく遊びましょう。講師、中村織江さん。3月、日時、3月10日木曜日、午前10時から11時まで。内容、わらべ歌。歌いながらみんなで楽しみましょう。講師、田村陽子さん。お父さんのための土曜講座。今年度の最終講座です。申し込みを受け付けています。日時、3月26日土曜日午前10時から11時まで。講師、斉藤森人心理師。内容、子育て講話。わかりやすい子育ての話を聞きましょう。土曜サロン。第2、第4土曜日も開所しています。2月13日27日、3月12日、26日。お楽しみクイズ。今月号の広報相川を読んでクイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分をプレゼントします。確定申告の受付が2月16日から始まります。申告期限はいつでしょうか。 1. 2月22日 2. 3月1日 3.
3月15日。応募方法、町内在住の方で一人一通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り日、2月6日土曜日。郵送の場合、当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、総務課広報広聴班。ファクスの場合、286-5021。電子メールの場合、email@town.aikawa.kanagawa.jp。 正解と当選者は3月1日号でお知らせします。1月1日号の答えと当選者、継承略。正解2、町一周駅伝。当選者、小曽根由里、長谷川美香、小島元樹、平本雅代、飯田光恵、熊坂陽子。シリーズ家庭。今回のテーマ、社会教育って何？社会教育とは、学校、家庭以外の広く社会で行われる教育です。身近なところでは、公民館や文化会館などでの講座や青少年教育事業、大学の公開講座、個人経営ピアノ教室でのレッスンなども社会教育です。社会教育委員を紹介します。皆さん、社会教育委員を知っていますか？社会教育委員は、町の社会教育行政について助言する役割を持っています。社会教育関係団体の代表者や、学校長、家庭教育の向上に関わる方や、学識経験者などから、教育委員会が委嘱し、現在12人が活動しています。社会教育委員は、公民館や文化会館で行われる各種講座や発表会、スポーツイベントなどで事業の様子を体験して感じたことを話し合ったり、家庭教育のあり方や地域との連携など、幅広い視点で意見交換をしています。さらには、県内市町村の研修会などに積極的に参加し、学んだことを町の社会教育に取り入れることができるよう努めています。社会教育委員、継承略。萩原信元、議長、学識経験者。吉田典人、副議長、学識経験者。紀藤美智子、学識経験者。中村忠、校長会代表。木下英二、PTA 連絡協議会代表。萩原素子、婦人団体連絡協議会代表。大谷直和、子ども会連絡協議会代表。小沼浅生、青少年指導員連絡協議会代表。山口敦史、スポーツ推進委員連絡協議会代表。奈良原秀樹、地区健全育成組織連絡協議会代表。高橋徳則、文化協会代表。斉藤益男、体育協会代表。任期は平成27年5月1日から平成29年4月30日まで。2月、3月の主な社会教育事業を紹介します。ガラスウェアペインティング教室。日時、2月6日土曜日午前10時から。場所、レディースプラザ。問い合わせ、電話 285-1600。小さな小さなお話し会。日時、2月6日土曜日午前10時30分から。場所、図書館。問い合わせ、電話 285-6963。ケーキ作り教室。日時、2月11日木曜日 午後1時30分から。場所、ラビンプラザ。問い合わせ、電話 281-0177。相川公園自然観察ガイド、樹名版を作ろう。日時、2月27日土曜日、3月20日日曜日、午後1時から。場所、県立相川公園。問い合わせ、電話 280-1050 郷土資料館。みんなの集い、親子読み聞かせ会。日時、3月19日土曜日、午前10時30分から。場所、図書館。問い合わせ、電話 285-6963。年間を通して、さまざまな事業を開催しています。皆さんも興味のある方に参加して、社会教育に触れてみませんか？詳しい内容はお問い合わせください。毎月第3日曜日は家庭の日。挨拶・声かけ運動推進の町。問い合わせ、障害学習課青少年教育班。電話 285-6959 直通。
相川トピックス。若者たちの音楽祭。相川町の冬を熱く盛り上げる。12月20日文化会館で新庁発足60周年記念若者たちの音楽祭を開催しました。この音楽祭はロックやポップスなどの軽音楽活動に励む若者たちによる音楽祭で、今回が初めての開催となりました。出演者の代表から構成される実行委員会が音楽を通して観客と出演者が一緒に楽しめるイベントにしたいという思いを込めて準備を行いました。当日は高校生から30歳代までのバンド18組が様々なジャンルの演奏をおよそ7時間にわたって披露し、集まった観客は色とりどりのペンライトを手に大いに盛り上がっていました。開会宣言では、小野沢町長が挨拶に続いて得意のドラム演奏を披露し、会場を沸かせたほか、フィナーレでは出演した全バンドが登場し、観客と一緒にモンゴル800の小さな恋の歌を合唱しました。佐藤和幸さんに総理大臣感謝状。12月14日に行われた国民参政125周年、普通選挙90周年、婦人参政70周年記念表彰伝達式で、佐藤和幸さん、半原に総務大臣感謝状が贈られました。佐藤さんは平成16年から町選挙管理委員を、平成20年から平成28年1月まで、町選挙管理委員会委員長として長年にわたり町選挙管理委員会の運営、選挙の管理執行に尽力され、その功績が認められたものです。第61回町一周駅伝競争大会、細野区が3年ぶりの優勝。1月10日新春恒例の第61回相川町一周駅伝競争大会を開催し、第1部には各行政区から25チーム、第2部には友好都市長野県立科町や企業など22チームが参加し、合計47チームによる熱戦が繰り広げられました。一部は細野区が7区間中の3区間で区間賞となる安定した走りで3年ぶりの優勝を果たし、大会通算3回目の優勝となりました。2部では立科町が2年ぶりの優勝を飾りました。競技場内ではスポーツ少年団によるミニ駅伝競争大会が開催され、播磨サッカークラブがトップ賞を獲得しました。総合成績、第1部、優勝、細野区、準優勝、田代区 A。第3位、三間瀬区 A。第4位、大塚区 A。
第5位、田代区 B。第6位、宮本区。第2部、優勝、立品町。準優勝、相川高校教員。第3位、大久保歯車工業。20歳の門出を祝う成人式、一生をテーマに447人が大人の仲間入り。1月10日、青空の下文化会館で成人式を開催し、447人がめでたく大人の仲間入りをしました。成人式は新成人8人で構成する成人式実行委員会が準備を進めてきたもので、今回のテーマは一生。一生の章は笑う。一生をかけて笑いのある、そして一生の思い出になる成人式という思いが込められています。会場では色とりどりの振袖、スーツ、袴姿で、笑顔があふれる新成人が久しぶりに再会した友人との会話に花を咲かせていました。アイカーブランド認定品を紹介します。町の知名度アップや観光振興、地域産業の活性化のため、アイカー町産品の中からアイカーブランドとして28品を認定しました。広報アイカは平成27年9月1日号から毎号数点ずつ認定品の魅力を紹介しています。問い合わせ、企画制作課、マーケティング推進班、電話、内線3235。タムソン自然農園、隅田1722。電話090-8643-4367。http://tamson.com/。神奈川中央養鶏農業協同組合、みませ1000番、電話 281-6475、欄家屋、http://lankaya.jp/。第70回市町村対抗神奈川駅伝競争大会、2月14日日曜日午前9時スタート。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話 285-6958。今月の日曜祝日当番員、診療時間午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで、7日、14日、21日、相川北部病院、電話 284-2121、11日、医師委員、電話 281-2105、28日、八木クリニック、電話 280-1888。その他の休日、厚木市、休日夜間休館診療所、メディカルセンター、電話 297-5199。なお、都合により変更する場合がありますので、電話で確認してからお出かけください。ここで1月1日現在の住民基本台帳搭載人口と世帯数をお知らせします。人口41,197人で前の月より1人減っています。そのうち男21,450人で前の月より10人増えています。女19,747人で前の月より11人減っています。世帯数は17,683世帯で前の月より20世帯増えています。これで広報愛花はナンバー638のお知らせを終わります。編集発行は愛川町録音ボランティアグループ楓の会でした。